はい、渡辺です。明日の4月14日のね、1時からメタバースの中で、サムネイルの勉強会をするんだけど、その前にね、告知しとこうかと思います。もう、結構ね、何回か録音したんだけど、まあ、こんなんでいいのかなと思って、ちょっと確認作業とかしてたら、まあ、ずるずるね、ここまで、ギリギリまでなっちゃったから、ちょっとパパッと手短に伝えたいことを言います。まあ、どうしても絶対必要なことは、まあ、大体1時の10分前ぐらいに、参加してくれると、助かるかな。そこでちょっとね、伝えなきゃいけないことがあるんだけど、今ちょっと伝えときたいんだけど、これ、4つやっていくことがあるのね。セミナーに参加する前に、1時前に。まず、アバターを、他人と被らないようにしといてください。アバター。なんでかっていうと、みんなアバター力入れてなくて適当にしてきちゃうのね。そうすると、だいたい同じ人、同じ顔で、同じ服装で被るわけよ。要は、無難なものを選ぶと、まあ、だいたいみんな被るようになってんのね。だから、ちょっと無難なものから外れたものにしといてほしいのね。わかります？言ってる意味。ちゃんとやっといてくださいね。被らないようにしてください、アバターを。で、2、マウスが使えるようにしておいてください。ワークルームスの、オキュラスつけてワークルームスに入って、パソコンを使って、みんなで、喋りながら、こうセミナー、レッスンみたいなのをやっていくんだけど、マウスを一番よく使うのね。マウス。で、マウスはね、メタバースの中でも使いやすいんだけど、問題次、3番目、キーボードなんだけど、キーボードは、自分のパソコンをメタバース上に、こう、呼び出さなきゃいけないわけよ。で、どうやってやるのかっていうと、オキュラスつけてワークルームスに入って、まあ、テーブルに着いたら、キーボードのあるところ、下を向いてほしいわけね。下を向くと右側に黒いボタンが2つ出てくるから、下を向くとね、その2つの上の方のボタンを押すと、自分の目の前にあるパソコンのキーボードが、表示されるようになるから、AR 技術でね、必ずそれをやっといてほしいわけよ。で、もう1つが、キャンバの有料プランに必ず登録しておいてほしいのね。有料プランは無料で1ヶ月使えるから、その有料プランでできることを教えるから、有料プランに必ず、まあ、ってか厳密には無料のお試し期間に登録しておいてほしいわけね。で、1時前に必ず参加してください。で、充電は本当に減ってっちゃうんで、充電をさしながらレッスンを受けるような感じで、その配線の位置もね、ちゃんとしといて、配線が短かったり、こうコードが右と左うまくなってないと、なんか疲れてきちゃうから、レッスン受けてる最中に。まあ、それがちょっとどうしても言いたいことなわけね。で、まだ実はね、言っとかなきゃいけないことがあって、それが何かっていうと まあ、言うかどうかはちょっと迷ったんだけど、まあ、あとちょっと5分ぐらいね、話をしようかと思って。それは何かっていうと、周平さん？これ言うかどうかすげえ迷ったんだけど、周平さんが、のお店がね、最近、改装中になってたのね。もう、aupay もそうだし、Yahoo ショッピングもそうだし、楽天もそうなんだけど。で、あの人の商品って売れてるから、で、あの人、在庫が3000万くらいあって、借り入れも2000万くらいしてるって言ってたわけね。まあ、結構前だけど、1年半とか2年くらい前だけど。で、あの人の性格上、こう、借り入れた額を返すっていうよりは、まあ、いざという時のために、こう、物販はね、借り入れをこううまくコントロールできる人は、借り入れも大きくしようっていう人が多いから、それを全部返した感じはなさそうな性格なわけよ。なのに、売れてる状態で改装中になってるから、お店が。改装中って何かっていうと、 商品は売ってません。なんか今まで買ったものでトラブルがあったらここのメールアドレスにくださいみたいな。で、周平さんがね、10日ぐらい前にその日が手術の日と重なるって言ってたわけよ。要は4月14日、まあ、厳密には多分今日、昨日、もしくは、明日、明後日が手術か入院と、まあ、被ってるんだと思うんだけど、で、俺が、なの個室から参加すればいいじゃないですかって言ったら、まあ、何、どんだけ考えたか分かんないけど、じゃあ分かりました、そうしますとしか来なかったから、うわーと思ったのか、まあ、とにかくまあ、じゃあ分かりましたと言ったのか。で、そういや、入院って言ってたけどと思って、お店見に行ったら改装中になってたから、対応できないってことなわけよ。で、俺それリーゼントに言ったわけね。昨日出上がってきたから、どうしたって言うから、いや、周平さんのお店が改装中なんだよね、つって言ったら、あ、そうなんだ、つって。なんでだろうって俺が言ったら、改装中ってことは対応できねえってことなんじゃねえのって。まあそうだけど、これ対応しなかったっていうか、その販売もしてないってことは、在庫切れに置きまくるからランキングめっちゃ下がるんだよって。じゃあそれでも対応できないような状態なんじゃないのっていうから、あの人まだ51歳ぐらいなんだよねって。でっていうから。で、今回この周平さんが病院のベッドの上から来ますよってことを言ったら、もう一人の女の人、参加する女の人も、私も病院のベッドの上から個室っていうから参加しますって言われて、その前にね、それは別に発表してなかったんだけど、それで本当に周平さんと同じように病気が見つかって、まあ、40代で後半とかで病気が見つかって私もその健康体だと思ってたけれども、急に病気になって手術になって、そのセミナーの日は病院の個室から参加しますっていうから、今回2人病院の個室から参加する人がいるわけよっていうのをリーゼントに言って、でっていうから、で周平さんは俺にこう言ってたんだよ、僕と同じ目に遭わないでくれって。じゃあどうすればいいのって言ったら、検査に行きなさい、40過ぎたら。しかもそれは人間ドックの中でも相当細かくやるやつと、人間ドックじゃなくて PET、ペットって言って、人間ドックが一番お金かかるやつが11万ぐらいとか13万とかあるんだけど、すごいやつは。それをさらにこう弱まる。それペットだけで15万とかになるから。もう人間ドックのすごいやつより高いやつがあるのね。ちょっとだけだけど。倍で言うなら30万くらいかかる検査があるんだけど、その癌を検査するやつなんだけど、それもやれっていうわけよ。人間ドックは受けてたけど見つかった病気とかいっぱいあるからって。まあ、現に周平さんは会社で、その、あれを受けてたのに、そうなったからって。で、俺はペットだけについて調べたんだけど、それリーゼントに言ったのね。おんっつって、ペットだけについて調べたんだけど、ペットだけでもあんまり意味がないっていう風に言われてんのね。あのネットでは。なんでって言うから、それは不必要な癌みたいのを見つけちゃって、細かくやりすぎて。で、これ切っときましょうって言って、不必要に切ることが多くなるから、何かしらが見つかっちゃうんだって。で、それが本当に切るべきものか、見つからなかったら放置してたものでよかったのに、急にあなた余命1年ですとか言われて、手術に入るっていう、そういうのの、その、誤認じゃなくて、なんていうの、誤診みたいのも多いから、完璧じゃないんだよって。で、なんでそんなの周平さんが進めてくんのって言うから、周平さんは、それをやってれば見つかった病気だから。ただし、それだけを調べるとネット上では不必要なものまで見つけて不必要に手術になったりするからって言って、医者とかいろんなところから、まあ、敬遠されてる部分もかなりあるみたいなわけよ。つまり、完璧じゃないわけよって。だから、賛成派の人はやった方がいいだけど、反対派もちょいいっぱいいて、ワクチンと同じで。やっても無駄だし、余計なことしない方がいい。逆に寿命が短くなるみたいな。 話があるんだよって。ほうって言って。ただ、周平さんはそのペットじゃないと見つかんないかったから、普通の人間ドックじゃ私の病気は見つかりませんでしたと。で、今回その女の病院のベッドの上から参加する人も、渡辺さんは本当に検査行かれた方がいいですよと。こう手遅れになる前に早く見つけた方がいいですよって言われたわけよ。で、俺はリーゼントに言ったわけ。これ最後の話だから。で、っていうふうに俺は周平さんからも言われてるし、だから2年前、就業不能保険の話をして入ったじゃん。俺ちょうどもうすぐ2年になるんだよ。就業不能保険フルマックス入ってるから俺。就業不能保険って2ヶ月ぐらい治療が必要な病気になったら毎月100万150万入ってくる保険なわけ。俺月額4万8000とか7000とか5万いくかいかないかぐらい払ってんのね。で大体もうすぐ2年になるからそろそろ俺行ってくるよって言ったのね。いや検査その女の人からも行った方がいいですよって言うし、俺2年前から準備しといたから。で、リーゼントが、俺さ、その女の人もそうだしさ、周平さんもそうだけどさ、偶然病気になっただけで、俺聞いたことないね。40後半から50手前くらいでみんな病気になるって。その人たちがなってるだけで、それは特別なんじゃないのって言ってきたから、俺もそう言ったよ、周平さんに。したら、私は、その、筋トレマニアで、もう、3度の飯でもプロテインだったぐらい、体脂肪率もなく体超鍛えてたし、フットサルだってマジでやってたんですよって言われて、したら、リーゼントがそれを言ったら、っていうか、なんか、あいつらってさ、逆に鍛えてるから逆に健康に悪いんだよ。だから、好きなもん何にも気にせず食って、そっちの方が絶対健康にいいんだよとか言ってきたの。いや、それは通用しないぜ。その好きなもん好きなだけ食った方が健康にいいっていうのが健康医学としてもし認められてんだったら競馬の馬とか育てたい時にあんなリンゴ食べさせたり貝馬食べさせたりその食事で体コントロールしようとするアスリートで競馬もそうだし人間もそうだしいなくなるじゃんって言ったらまあでもそいつらはたまたまなんだよって、その特別な例を俺に見せてるだけで、とか言うから。いやでもなんか、そうなんだけど、でも3人に1人ぐらいはでかい病気になるって聞いたよって言ったら、俺はならねえと思うな、とかずっと言うから。なんかもう、とにかく、周平さんとかその病気になった人たちは偶然で、俺はならないと思うっていうふうに、念仏のようにあいつは、とにかく、そのあいつが言ってる理論が全然なんかバシッと来ないわけよ、いつも通り。なんか強引にすり替えてる感じなわけよ。で、俺は検査に行くけどもうすぐそのペットもあれも全部もう2年ぐらい経つからって言って、保険入って2年ぐらい経てばさ、保険金詐欺でしょとか言われないわけじゃん。ね、1年とかだったらさ、本当にこれ、あなた、その、1年も経ってないのに保険使うのとかなりそうじゃん。で一応入っといたから40手前に乗る前に。そしたらリーゼントが、俺はいいよっていうのね。で、なんでって言ったら、だって、年収だって別に500万ねえしさっていうの。それが何の関係があんのって言ったら、もう本当は500万ぐらいずっとあったんだけど、今、その2024問題って言ってトラックのその働き方改革2018年ぐらいに副業解禁残業ダメってなっただろ。でもそれをトラック業界運送業界は急にできなかったんで、大企業はできたかもしんないけどって、副業 OK だよ、ただし残業しないで定時に帰りなさいよっていうのはトラック業界でやったら無理なんで、人が足りねえから流通も止まるしって、それを猶予4、5年もらってたんで、それがもうダメになるんだよ。それが何なのって言ったら、俺もう400万ぐらいしか稼げねえからさって、100万しか変わんねえじゃんって言ったら、いや、そうだけどって、俺にはできんだよとか言い出して、それが何って言ったら、400万しか稼げねえわけだからさって、そんなホリエモンだとか、1億持ってるとか、年収1000万超えてるとかだったら、検査して、見てもらって、なんかあったらさ、その、手術するとか、そういうのいい、やってもいいかもしんねえけど、年収400万で、子孫だとお前運転も持ってんじゃんって言ったら、お前より全然持ってねえじゃねえかよとか言うから、なんで俺と比べんだよって。とにかく俺は、いいんだよ、検査は か言うから、なんでそんなになんか強引な、なんなのって言ったら、いや、だってお前新聞やった時に年収400万のやつなんていっぱいいたじゃん、それが社員の中央値なんだからって。営業やんねえで普通にトントンってやってたら400、20、30万だろって。もう13年ぐらい前、15年ぐらい前そうだったよなって。あの時に50歳とか40歳のやつの働いてたけど、そんなペットだの、んな高級で2、30万の検査だの、受けに行くやつなんかいたやかよとか言われて。いないねって言って。一人もいねえだろ、そんなやつって。ホリエモンとかだろ、そんなのやってんだとか言われて。どういうことって言ったら、そんな低収入なやつが30万とかの、な人間ドックなんかやらねえし、それで見つかったって言ったって、どうしようもねえじゃねえかよって。だったら聞きたくねえ、知らねえよって言って、ならねえ、ならねえって言って、みんなそれで何も受けずにずっとやってんだよって。ああ、なるほどって、そうだよとか言われて。つまり、低収入だと、病気のことなんか考えらんないってことって言ったら、そうだよって、保険も入れねえしよ、お前と違ってって。もう別に、月々2万とか3万入って、1年、2年経ってお前もやればよって、それで検査行って見つかんなかったら、それをやめるなり、減らすなりすればいいじゃんって言ったら、いや、そうだけど、とか言って、その1万、2万がねえんだよとか言うの。パチンコとか打ってんのに、なんでそんな話になんだろうと思って。まあ、とにかく彼らはギャンブルで使う金は あってで、そういうのにはないっていうわけよ。で、とにかくないと思い込んじゃってるから、もう会話が伝わんないわけよ。それ減らせばいいじゃんとか、遊びで行ってるあれ減らせばいいじゃんとかいうのはなんかもう言っちゃいけないみたいで、それよりも金持ってるお前らとは違うんだみたいな態度だったから、急に。お前も持ってるじゃんって言ったら、持ってねえ、お前と比べてみたいな。なんかこいつ、大谷翔平の横にいる通訳みたいな感じ、こんな感じなのかなと思って。まあ、とにかくなんか真横のやつと比べる。で、いや、お前かなり持ってる方だと思うけどな、俺って言ったら、持ってねえよとかなんか言って、あ、そうなんだって言って、それよりも俺は今の会社で結構最近トラブル、波風立てちゃったんだよねって言うから、何って言ったら、働き改革でさ、だからもう500万とか稼げねえわけじゃんって。でさ、有給1ヶ月分ぐらいあんだよって、もうずっと使ってねえから、俺たちって。でも有給なんか普通さ、使うと、1個使うっていうのだって言いづらいから、誰も使ってなかったんだよ、うちの会社って言って、そのロケバスの会社。うん、それが何なのって言ったら、こんなんだったらよ、働き改革で400万ぐらいしか稼げねえ、100万足んねえんだからよ。俺はできる限り仕事回してほしい。500万は絶対稼ぎたいって言ってんのによ。だったらこんな稼げねえんだったら、俺はそんなお前有給じゃあ1ヶ月全部使ってください。俺その間、さらに働きに行って、プラス30万 ?40 万上乗せできますよ。そっちが仕事組んでんだったらって言って、社長とかが、はぁ?ってなって、これ波風立てちゃって今ちょっともうここに居づらい状態になってんだよねって言うから、何やってんのって言って。だってよとか言うから、いや、だってよじゃなくて、会社は、じゃ、どっちがいけねえんだよ、だってよ、法律上はとか言うから、いや、法律とかじゃないんだよって。会社っていうところは、法律を盾にするやつが一番嫌いじゃんって。中小、お前らは、だって大企業はそれでとか言うじゃん。お前らってさ、大企業はそれでって言うじゃん。でもお前らが入ってんのは小企業じゃん。大企業に行けなかった人なわけじゃん。それなのに大企業のなんか給料体系だとか、その有給の話を中小の小ぐらいのところの社長にぶつけたら、そりゃカチンと来るんじゃねえの。お前ここしか入れねえくせにって言ったら、そんなの俺には関係ねえとかなんか言って。いやでもお前それまずいだろっつって。会社、で、波風っていくらなの?いくらプラスなの?って言ったら、だってや、30日丸々残ってんだから、じゃあ全部使って、それで俺がさらに他のとこ働きに行けば、プラス30万になるじゃねえかや。500万稼がしてくんねえんだったら、30万足りねえの、これで補うしかねえなって言ったんだよ、社長の前でって。そしたらガチンとなってやって、もう出ていけみたいな雰囲気作られてんだよって言うから、それはそうなるでしょって。その、 会社ってところはもう権利を主張したらもう本当に厄介者になるじゃん。逆に周りの働いてる人たちはどうなのって言ったら、あいつらはそんな仕事ちょうだいちょうだいとか言わなくて、もともと400万で生活できるような生活スタイルしか暮らしてないから彼らはって、すげえ安い家賃で、だから文句とかあんま言わねえで見てるだけだよって、つまりその会社であなただけが暴れたってことって言ったら、まあそうだよって、それまずいでしょ。たった30万円のために波風立てたってことだよって言って、30万はでけえよ、俺はお前と違うんだよとか言って、落ち着けよ、でかくないよって、じゃあどうすんだよって言うから、そのさ、その足りなくなった30万なのって言ったら、違えよ、500万稼げんとか400万円台だから30万どころじゃねえよ、稼げなくなったのって。でも2024問題でみんな稼げなくなるわけでしょって言ったら、俺は俺に関係ねえよとか言うから、いやいやいや、みんな残業ができなくなって働く時間が少なくなって稼げなくなる、あなただけじゃない、あなたは100万近く売りね、100万か50万か分かんないけど、520万が470万なのか分かんないけどって、とにかく年収500万稼げたものと今まで稼げてたギリギリのものが400万円台になるわけだ、残業しちゃいけないって言って、つって、そうだよって、それはでも会社のせいじゃないじゃん。でもあの社長超金持ってんだよとかなんか言ってるから、それは社長だから金持ってるように見せるのかないと貧乏だと思われたら人もやってこねえからじゃないのって言ったら、いやあいつは持ってるやとか言うから、でも社長はリスク取ってんだから、それで金銀行から金借りてビジネス回してんだから、それは社長の取り分が多いのし、社長はお前らのその給料で納得してお前らは入ってきてるわけだからって言ったら、違えよあいつが全部持ってってんだよとかなんか言い出して、ああ、もうそんな風にもう普通のサラリーマンに戻っちゃってて、もう考え方がリーゼントも、そっかと思って、まあとにかく今話まとめるとこれって何だったのかっていうと、俺リーゼントに言ったのが、なるほど、つまり今回のこれで分かったのが、年収400万の人たちって検査に行かないんだって言ったら、いや行かないと思うよって。なんでって言うと、そんなのそんな続けたい人生じゃないからだよ。じゃあ病気になって周平さんみたいに遺言を俺たちに残したけど、それであなたを実際に検査をしてれば見つかった病気があったとして、って俺ねえと思うよって言うから、いや聞けよって、検査があった病気だとしてそれで55歳とかで亡くなったらどうすんのって言ったら、いや俺は別にもうそれでいいと思うっていう。え、そうなのと、うん、いいと思って。そら、1億とか持ってたり、1000万とか2000万とか年収持ってんだったら、そら、楽しいから、もっと続きたいと思って、その、延命するために病気発見してと思うけど、別にもう、俺、別にな、ねえしさなんも、とか言ってきたから。ああ、つまり、年収が400万とか低収入だと、この人生どうせ続けてても意味ないから、病気になったら死んじゃっていいやもうって思ってんだって言ったら、そうじゃないって。検査する金もねえし、検査で見つかってもどうしようもねえ。明日の金がねえんだもんって。いや、あなたあるじゃんって言ったら、おめえよりねえやとかずっと言ってて、そういう感じなんだよ。で、その、だから何が言いたいのかって言ったら、低収入って、人生が刹那的になるんだなって思った。要は、病気になったって何が困んの？いや、人生死んじゃうじゃん。いいじゃん、こんな人生死んでも。っていうのを、もう心の中で思ってるってことなんだ。もう、これ、まあ、どうしようもねえな、この、きついな、この人生、楽しくねえなって。俺なんか、日々低収入の人は、楽しいことを探してんのかと思ったわけよ。彼らは彼らなりにパチンコ行ったりとか、彼らは彼らなりに猫カフェ行ったりだとか、わかんないけど、その、それか、あの、孤独のグルメみたいに、一人居酒屋とか行って、お、これは、とかやってんのかと思ったわけ。その自分なりの楽しみ、銭湯行って、なんか自分なりの楽しみを見つけてんのかと思ったら、あのリーゼントの言い方はね、なんかね、この人生で、この人生続けても、意味がないってことは別に言ったわけじゃなくて、それは俺が導き出したんだけど、この人生でこの収入で 病気が見つかったところで、その、もう何もできないと。うん。で、死ねって言われたって、それをじゃあ毎年のように何十万も検査して、それで見つかったら手術してっていう、やってたら生活できない。だから、死ぬことよりも、死ぬことよりもっていう感じか、なんて言うんだろう。お金の方が大切って感じか。お金の心配の方が多いって感じだよね。それは俺見抜いたわけ、あいつとの会話で。あいつはとにかく、その女とその男、その男周平ってやつがたまたまなんだよとか言って。もうなんか、カッコ、聞きたくない、聞きたくない、聞きたくないっていうのが、もうカッコ閉じで俺に聞こえてたわけね。みたいな。お前ら金持ちのさ、病気だなんだの、検査何十万だの、保険がなんとかなの、もういいよみたいな。ひがみじゃないんだけど、俺にはひがみに聞こえたっていうか、だからもう、相当フラストレーションがもう、だからこれ何が渡辺さん言いたいんですかって言ったら、低収入で、今ね、工場で低収入の人いると思うんだよ。ね。それをなんか思いっきり否定したらまずいかもしれないけど、今この話だと導き出される結論は、自分たちが400万、500万って何が問題なんだって自分たちが気づかないし、俺も気づかなかったから。ただ、今回のリーゼントのやり取りを、と中で、導き出されてるのは、年収400万、500万の人たちって、他の1000万、2000万の人たちと何が考えが違ってんのか、自分で気づかないでしょ、ずっと400万だったら。ずっと400万だったら、1000万の人の気持ちは分かんないわけじゃん。でも、ここで今回分かったのが、ずっと400万、500万の人たちって、40、50になると、もう病気なんか知りたくない。病気でもし入院って言われても困るお金がないから。もう、もうお金が、もう他のに使ってんだよ。彼らは他の贅沢とかに使ってんだよ。うん。普通に。下手したらキャバクラとかには行ってんだよ、彼ら。だけどそれは言わずに、金がないないないないないないってなんか、とにかく自分は人より持ってないってなんか、悲願でるその気持ちがあって、で、病気についてはもう40過ぎたら、怖いけど知りたくない。なぜなら知っても対応しても、何もできないよ、俺はって。保険も入りたくねえ。まあ、入れない。うん。無駄遣いしてるんだけど、でも、それは必要な無駄遣いだろうから、保険は入れない。持ってない。お前より。でも、だから持ってないって言って、で、病気になったら、もう知らないよ。どうせ、すごいいい人生じゃないから、もういいんじゃないのみたいな感じだってことに、あ、今回俺気づいたんだよね。つまり何が言いたいのかって言ったら、今これ年収400万とか500万の人、え、俺たちって、そういう考えなのって言ったら、うん、その属性なんじゃない。だって、新聞やったけど年収400万とか500万の人いたけど、やっぱ人間ドック行って検査して何かあったら早く、切り取って直そうなんて人いないんだよ。それなんでかっていうと、彼らって、そこまで続けたい人生じゃないんだよ。その、何十万払って、5年間生き延びた、5年間生き延びたらあんなこともできるっていう財産もないし、金もないし、不安だし、知らねえ知らねえ、なってるやつなんかいねえよ、聞きたくねえってなってるんだっていう。それが、間違いないよ。だって、本当に人間ドック行く人いないもん、確かに。それリーゼントが言ってた400万で新聞の時に、いっぱい400万社員の人いたじゃん。でもその人たち行ってるやつなんていたかよって。みんな会社の健康診断じゃん、つって。で、俺リーゼントに言ったのね、そのあなた会社の診断やってる人やってるよって言うから。で、実際どうなのって言ったら、え、なんか出てるよって言うから、何が出てんのって言ったら、なんか心臓のなんか、静脈がどうだからなんとかでって出てるよって。いつからって言ったら、いやまあなんか2、3年前からって。じゃあなかったものが出てるってことって言ったら、そうだよって。じゃあなおさらって言ったら、それでも俺それ無視してんだよねって言うから。ああ。そっか、それで要精密検査って出てんだって言ったら、まあなんか出てるよねって。でも大丈夫だろうと思って言ってないんだよねって。あー、なるほどねって。つまり、その、お金がないからどうたかっていうのは今回発見できたことなんだけど、本人たちは、まあ俺もそうだし、彼もそうだし、今までそのこと考えたことなかったから。ただ今回のこのディスカッション、病院に40になったら早く行っといた方がいいですよ。検査しといた方がいいですよ。その前に1年前か2年前に、 保険入れるだけ入っておいた方がいいですよ、就業不能保険って言って、で、俺もうすぐ2年経ちそうだから行こう。それは周平さんからの遺言だから、もう絶対にやっておいた方がいいって。さらに今回の女の人からも、やった方がいいですよ、田辺さん、本当に。私だってっていう言い方だったから。それをリーゼントに言ったら、まあ、聞きたくねえ、聞きたくねえ、どうしろって言うんだよ。いや、でも病気になって死んじゃ死なねえよ、大丈夫だよ、そいつらが特別なんだよ。なんでだよ、つって言う。だっていねえじゃねえか、周りにそんな検査してるやつ。それ、ホリエモンだから、そいつらだろ。あ、この違いはっていうことを分析してったら、そう、お金持ちは検査する。お金持ちじゃない人は検査しない。リーゼントに言われたもん、新聞屋で400万のやつでそんな精密検査してるやついるかって。いない。なんで？そんなの決まってんだろうって。こんな人生別に、死んだら死んだらしょうがねえやっていう人生じゃんって。なんでって言ったら、金稼げてねえからだよっていうのが分かったんだよ。つまり何が言いたいのかって言ったら、今37の生徒たちもいるわけ、俺の。ね、37で、ね、配送会社やってますとか、ピザ屋のバイトしてますとか、それ30代はいいんだよ、まだね。よくないですと思ってるけど、これ40代になると、もっとやばいのは、みんなどうなるかっていうと、もう諦めてしまって、で、俺たちは何が違うの？俺たちは俺たちに楽しんでるじゃんと思ってるかもしれないけど、その中では見えない決断と選択が金持ちの人と違ってんだよ。何かって言ったら、病気？まあ、知らねえや、見なくていいや。だってどうせ続けてもそれよりも、もっとお金が欲しい、もっと他に金儲けないのかなって思ってて、それどころじゃないんだって。それが自然と選択されてるんだ。つまりいい生活してるやつとお金を1000万とか稼いでるやつと500万の違いは今回分かったことがある。俺も気づかされたのが、自然と500万とか400万のやつは病院行きたくない、どうしようって言うんだよ、病気になった、知りたくもない、知りたくもない、知りたくもない、どみんなやってないじゃんってなってて、金持ちのやつらは、はい、今年も検査です。よかった、来年も検査ですってやってるってこと。これは、なんでこうなってんのかって言ったら、お金を心配して検査に行かないんだって。つまり、最後に何が言いたかったんですか、渡辺さんって言ったら、年収400万で俺いいやとか、年収500万で俺いいやって思って、40とか超えていくと、自然とこうなってるってことなの。まず1000万2000万の世界を知らないから、400万でもありがたいと思うわけよ。で、400万の人とあいつら何が違うんだよって言ったら、たった500万とかの差でその病院に行くっていう選択を取らない人生を選択してるってことなわけよ。俺ね、リーゼントに言ったんだよ。そんな30万のために年間ね、30万でけえやとか言ってたけど、波風立てんなよ、そこは会社なんだから、波風立てたいんだったら起業するしかないんだよって。その自分の思ってたようにやるにはもうそこのルールに従うしかないんだよ。でも法律がとか、それが通用しないのが会社、中小の会社じゃ、そんなに法令遵守してほしいんだったら法令遵守してくれるような大企業にお前が大学からめちゃめちゃ勉強しといて入ればよかったじゃんっていう。それのお前は小企業にしか入れないやつなのに入ってきて、それで自分の稼ぎが下がって、それはしょうがないわけじゃん、2024年問題で。それで、それを会社のせいにして、大企業はちゃんとやってるのに法律厳守してんのに、お前は有給を取らせねえって言って。それは社長からしてみたら、お前が大企業に入れるようなレベルの仕事をして、とか成績とか大学から不真面目にしてやってこなかったんだろうっていうのを言わずに見てるんだよって言ったら、まあ、ええやーとかなんか言ってたけど、はい、まあとにかくちょっと話長くなりすぎちゃったんだけど、最後にこれ全部話をまとめると、アバターを被らないようにしておいてください。で、マウスが使えるようにしておいてください。で、10分前に集合してください。ね、キーボードも使えるようにしておいてください。ただキーボードはそんなに入力することがないから、ほぼマウスだけで大丈夫で、最後に、ね、俺ね、練習付き合ったんだよ、講師の。すごい分かりやすい。だからね、やってしまえば、本当に2時間レッスン受けてしまえば、あ、これって本当にサムネイルってこんな簡単に、こんな綺麗に作れるんだって。なんかね、今までね、そこのボタンでやるとか、このボタンを押すとかを知らなかっただけで、終わってみて終わると、なんか覚えてっかなと思ってパッと触ると、キャンバーをね、もうスイスイできる。あ、こうやってやって、こうやってやって、こうやってやるんだ、みたいな感じで。だから、 そのやり方を知らないだけだって、みんな教えてもらったら簡単にできるってこと。つまり教えてもらったらみんなこう思うんだよ。あ、こんな簡単なのとか思うわけよ。でもそれは簡単にできるように、 あまり量を詰め込まずに重要なものから7つぐらいに分けて教えるからだけ。これで簡単にできます、このやり方が一番簡単にそれを再現できます、それが終わるとできるようになるから、何あれこんなできるの、大したことないじゃんみたいになるぐらいだと思うから。いや、それは商品ページアビトラジと同じだよ。何これとか思うけど、それ簡単にするために作るのに何年もかかってるわけよ。ここやったら難しいだろうな、これやったらできなくなるだろうな、で簡単に再現できたら教わった人間はこんなんでお金取ってんのとかになるわけよ。いやいや、これを作るのは難しいんだよ、これをお前らがやるのは簡単なんだよ、だったら簡単に作るためには難しかったんだよっていう、まあ、そういうことだけど、だから今回のオキラスの、でオキラ、あの今回のセミナー本当に入ってきたらもうキャンバーがブワーッと AI で使えるようになるから、もうサムネイル本当に綺麗に一発で作れるようになるよ。それ終わった後に申し訳ないけどあんなの自分でもできましたとか言うの絶対ダメなわけよ。なんでかって言ったら、これをやったら難しいからやめましょうとかいう打ち合わせをして、簡単、じゃあこっちを先に教えてこれは付属にしましょう、そうですねこれ以上教えると頭でっかちになるんでみたいな感じで、こっちは調節してるから、だから参加したらめっちゃ簡単に使えるようになるんだけど、簡単に使えるからってそれが価値ないっていうのはおバカっちょの発想だから、絶対にしないようにね。はい、ということで、明日、セミナーが、セミナーというかね、勉強会が始まります。で、ちょっとね、俺勉強会を2、30分受けてみて、彼からレッスン。2時間で教え終わるって言ったんだけど、これ教えた後に質問したいと思うのね、みんな。これはどうやってやるのとか、これをどうやってやるのとか。だから、今回ね、こんなこと言っちゃあれだけど、人狼の時間がちょっとないかもしれない。厳密な人狼一回やってみようとはなるけど、一回はやってみよう、30分くらいで終わるから。やってみようとはなるけど、これ終わった後に、なるほど、こうやってナンバーワンを作るんですね。こうやってやってふさふさを作るんですね。こうやってやって画像を輝かせるんですね。これで全部寄せ集めて作ることができるんですね。で、僕が知りたいこれはとか、そのセミナーで出てこなかった内容を質問したいんじゃないかなと思ったわけよ、これ。要は、それは全部教わったんだけど、僕、もう一個サムネイルで気になるあの部分なんですけどっていうのは、おのおのあると思うの、参加者たちの。だから、これ多分、懇親会が質問の時間として、これ結構必要かなって感覚的に思ったわけよ。しまったって。俺の一方的なセミナーだと、俺がもう全部完璧にするから、セミナーを。質問あるかって聞くと、みんな、ないですって言うんだよ。だから、俺今回もね、自分がセミナーやるつもりな感じで、質問なんかないと思ったわけね。だけど今回俺講師からちょっと受けてみて、これ多分おのおの気になってるサムネイルの輝かせ方だとか、後ろの背景をおしゃれにするだとか、おのおののそれ全体的に分かりましたけど、この部分僕知りたいんですけど、それって言ってやるんですかっていうところが、多分これ参加者全員からあって、それもいい勉強会になるなと思ったから、ちょっとね、人狼がね、そのみんな結構時間ギリギリ夜7時ぐらいまでで奥さんとかを手なずけてると思うから、1時から3時2時間で終わって、その後すぐ人狼じゃなくて、みんなこれ多分円形になって講師に質問したいんじゃないかなって思うわけよ。ちょっとそこの部分ね、あのタイムスケジュール的にやはり勉強会だから、人狼よりも勉強会の質問がやっぱりありそうだったらそっちは取りたいから、ちょっとね、そこの兼ね合いがどうなるかっていうのは、当日なってみないとわからないと、ということで、明日4月14日、13時にみんなお待ちしてますと。必ず充電今からフルマックスにしておいてください。もう完全に今からオキュラスフルマックスにして、アバターを誰とも被らないように、でマウスが使えるようにして、キーボードが、軽く打てるようにしておいてください。そして、キャンバの有料プラン、無料1ヶ月に登録しておいて、明日1時の5分前か10分前に必ず参加してください。ルームで待っていますと。ということで、今日これでね、終わりにしたいと思います。俺の人生で伝えたいことがある。
会社の健康診断